たというところで、はい、カルチャー日記脱出計画、本日が2024年の9月の、今日3日かなというところで、
はい、あ、4日じゃない
?4 日か、4日というところでね、うん、だいぶ、ちょっとなんか急に秋っぽくなったりもしてますが、どうも山田です、うん、そして、本日この方来ておりますということで、
あ、どうも高島です、よろしくお願いします。
お願いしますというところでですね、まあ、今日はあれですね、コブラ界のシーズンが更新されたので、まあちょっとそれについて。
なんか半分だったけどね。
そう。で、なんか半分ってか、あれらしいね、三部構成らしいね、シーズン6。
三部構成なんだ。
うん。
あ、へえ。
みたいです。ということで、まあちょっと今日その、まあコブラ界という、まあ割と僕と高島くんが、まあ楽しみにしている、うん、まあドラマの、新シーズンについて喋っていこうかなという感じなんですけど、じゃあまあ最初、あらすじっていうか、ちょっとこれあらすじが全然サイトとかに、まあなくて、うん、ちょっと今、簡単にちょっとこう喋っていきつつ、なんか補足あったら言ってって感じなんだけど。
はいはい。
なんかコブラ界っていうのがもともとベストキットっていう、まあ、80年代の空手青春ドラマみたいなのが、うん、空手学園ドラ、映画みたいなのがあって、それの、まあ、30年後の世界で、まあ、なんかベストキットって映画の中では、その、敵の空手組織として描かれていた、まあ、なんかその、ノーマーシー。まあ、情けをかけるなっていうことを、まあ、心情にしている、まあ、その、悪の空手集団っていうのが、コブラ界っていうのがいたんだけど、まあ、そのコブラ界の一作目、あ、ベストキットの一作目で、その、ベストキットの主人公であるダニエルさんっていうのに、まあ、ボコボコにされて負けた、ジョニーっていう、まあ、敵役の男の子っていうのが、まあ、30年後、まあ、中年のおじさんになってて、まあ、その、まあ、人生、まあ、あそこは多分高校の時に、ダニエルに負けたあたりぐらいからちょっと人生がうまくいかなくなって、で、まあなんか、今はそう、なんかいわゆるちょっとホワイトトラッシュっていうか、すごいこう貧しい白人として暮らしてるんだけど、まあその彼っていうのが、まあその、住んでるアパートの隣に引っ越してきたミゲルっていう、まあイタリア、あれ、メキシコ系の男の子、が、まあ、いじめられてるのを見て、まあ、その彼にその、もう一回その、コブラ界っていう、まあ、ベストキットの中では、悪の空手組織として描かれていた、その、コブラ界の教えっていうのを教えることによって、なんか、ミゲルも成長して、いじめられてたミゲルは、そこでちょっと自分に自信を取り戻していき、で、またちょっとミゲルに空手を教えていく中で、ダニエル自身、あ、ジョニー自身も成長していくっていうのが、まあ、コブラ界っていうシリーズなんで、まあ、いろいろこう、すったもんだあった挙句に、まあ、ちょっと、収まるところに収まっていて、で、まあ、なんか、シーズン5の段階では、まあ、収まる、まあ、要はもう収まるところに収まってて、なんかもう一つになっていて、なんかこれからま、世界大会っていう、まあ、その空手の、高校生の全国大会みたいなものを目指して頑張っていくっていうところが、ま、描かれていくっていう。ざっくりとこんな感じなんですけど。
そうですね。はい。
まあ、いかがでしたか?
いや、なんかね、あれって感じです。なんか、いや、まだ終わってないから、うん、なんとも言えないんだけど、はいはい、あれ、この感じちょっとなんか、初心忘れてねって感じはすげえあって、
はいはいはい、
なんか、あれ、なんか結局、その、すべて私生活がうまくいけば解決だろうみたいな。
はいはいはい。
そういう方向に行きかけてて、ちょっとね、なんか不穏な感じはありますね、今の。その全国大、世界大会が始まる寸前で、とりあえず5話まで終わるけど、
はいはいはい、
なんか、うん、あれちょっと俺たちは今まで見てきたのと、なんか変わってねっていう感じはね、はいはいはい、すごいありますね。
なんか、そうね、なんか、まあ、本当に正直シーズン6が3部構成で、なんかなんだろう、その、
はいはい、
まあ、今回のパート1に関して言うと、まあ、これから世界大会始まりますっていうところで終わるから、なんかマジで今後どうなっていくかなみたいなのは、なんかあんま想像しづらい、まあ、本当に多分最後まで行ったところで、なんだろう、このシーズンっていうか多分このドラマ自体の、なんかこう、そういう評価みたいなことが決まるかなと、思うし、なんか今の時点では本当にだからそのまだセットアップがされたくらいでしかないから、全く 逆に言うとすごい今日喋りづらいっていうかさ、なんか。
そうね、うん。あの、まさか、あの、全然なんか後で知ったからさ、なんかね。
なんだけど、そうね。まあ、なんか、ちょっと一応多分ちょっと僕と、なんか高島くんが今までちょこちょこいろんなところでコブラ会の話をしてきた中で、やっぱなんか、コブラ会いいなと思ってたのの、ちょっと前提をまずちょっと最初に話したいな、みたいなところがあって、
はいはいはい、
なんかまあちょっと喋ってくけど、あ、ちょっとそこ違うとかあったら適宜言ってもらえると
。あ、OK です。全然大丈夫です。
まあなんか、要は、コブラ会ってなんかその、ある側面としてはめちゃくちゃなんかその、今の時代にどう男らしくいるかっていうか、まあ男らしくいうか、どうマッチョでいるかっていう話だったところがなんかやっぱり一番コブラ会がすごいいいなと思ってた理由はマジでそこにあって、まあその、要は、あの、ジョニーっていう主人公が、あの、まあやってそのコブラ会っていう、その空手道場っていうか、その空手の教えっていうのがさ、まあその、情けをかけるな、のましっていうのが、まあ、その、心情なわけだけど、まあ、その、ある意味、こう、ものすごい暴力的で、その、なんか、自らの男らしさを誇示するような、その、コブラ会の教えっていうものが、まあ、なんかその、まあ、ある意味、時代に逆行してもいるんだけど、でも同時にその、コブラ会の教え、その、情けをかけずに相手を倒していくっていうような、なんかその力強さっていうのが、なんかもともと持たざる者たち、なんかその要は、いじめられてたりとか、あと貧しかったりする人たちにとっては、コブラ会の教えによって、なんか自信が持てなかった自分自身っていうものがすごいこう、自信が持てるようになっていくっていうことでもあるし、でもなんか同時に、なんかそこでその、こう、男らしさ、いわゆるそう、有害なマッチョさみたいなものをダウンロードすることによって、自らの中に落とし込むことによって、なんか自分を肯定してしまうと、今度逆にその、自分らしくあるために周りを傷つけたりしなきゃいけなくなってるから、その、結果として、その、周りの人を傷つけていくっていう風になっていく。で、まあなんかだからそれがこう、コブラ界のいい面と悪い面としてあって、で、同時に、まあ、それと対立する概念として宮城道っていうのが出てくるわけだけど、で、その宮城道っていうのは、まあ、なんか自らその喧嘩を仕掛けたりするわけじゃなくて、まあ、ただなんか自分があるがままの姿でいるっていうようなのが多分宮城道で、その、ただなんかその、こう、ある意味自分の気持ちを落ち着ける、なんか自分の中にあるその混乱みたいなものを落ち着けるやり方としての空手が宮城道で、だからなんかそれこそそのコブラ界で言うと、なんだっけ、ジョニーの息子、
ロビー。
あ、そう、ロビーっていう、まあその、まあすごい荒れてた不良少年にとっては、その、宮城道を学ぶことによって、なんか自分の中にあったこう、やり場のない怒りみたいなものだったりとか、苛立ちみたいなものをこう、うまく抑え込んで、なんかバランスをこう、持つことができるっていうのがなんか宮城道のすごいあり方としてあって、でも同時に宮城道がなんかあるがままの自分でいるっていうか、なんかその、自分から手を出さないとか、なんかその、自分からは喧嘩しませんみたいなスタンスっていうのが、ある意味なんかこう、それを言えるのってある意味なんかこう、ナチュラルに生まれた時から強者だった側の、理屈だよねっていうか、まあなんかどうしてもこのコブラ会ってドラマの中で、その宮城道の教えを守ってるダニエルだったりとか、その娘っていうのがやっぱりさ、どうしてもこうすごいお金持ち。
そうね。
で、それに対してなんかすごい貧しい、ジョニーたちっていうのが描かれる中で、なんかその、なんだろう、ダニエルが、その、お前暴力とかやってんじゃねえよとか、なんかその、すぐにそうやって暴力を振るのはおかしいみたいなことを言う、こう発言の中に、でもなんかその、やっぱりどうしてもコブラ会的な、その、暴力を持たないと自らのことを肯定できない人の、なんかこう、そこでの、こう、なんかなんだろう、その強さを必要とする人の、なんかその、状況みたいなこととか、苦しさに対するやっぱ共感のなさっていうか想像力のなさみたいなものもやっぱりそこではあって、なんかそのコブラ会とその宮城道っていうのがまあ、お互いいいとこと悪いところがありながら、なんかその二つっていうものがこう絶えずぶつかり合い、で、その、まあ、コブラ会を教えるジョニーと、宮城道を教えるダニエル、さんっていうのの二人の間で、まあ、その、門下生である子供たちっていうのが、まあ、高校生の子供たちっていうのも絶えずなんかその中で、その、揺れ動きながら、なんか、 やっぱそもそも学生で、やっぱりこう、自分自身がまだその自分がはっきりとしてない子たちでもあるし、なんかそれぞれがやっぱ抱えてる事情もあったりするから、その時々でやっぱりコブラ会的な、やっぱりこう、自らをこうマッチョに鍛えることによって、その、自分を肯定するっていうことが必要でもあったりするし、なんか、でも逆にそれをやりすぎて、なんかすごい周りを傷つけたりもする。で、なんか、と同時になんか宮城道によって、なんかこう、自らの中の気持ちを押し付けるってこともできるけど、なんかそこのこう、ある意味、自分が落ち着いてるみたいな、なんかその、ムーブをすることの中に、なんか相手に対するなんかその共感のなさだったりとか、っていうものもなんかあったりするみたいな。その行ったり来たりする二つの概念の中で、まあ行ったり来たりする子供たちと、まあなんかそこでぶつかり合いながらお互いの教えを吸収することによってなんか成長していく、なんか、まあ、ジョニーとダニエルの成長の物語っていうのが、まあ、コブラ界ではあって、でもなんか特にやっぱ前半部分面白かったのは、やっぱり、特にジョニーのドラマとして見たときにやっぱりこのドラマは面白かったわけで、で、それはやっぱりその、有害な男らしさってやっぱ昨今めちゃくちゃ言うけど、でもなんかその男らしさっていうものが、その、有効な時もあるよねっていうのをやっぱり描いていて、まあなんか男らしさって言うとすごい性別でそのくくられちゃうからちょっと言い方難しいんだけど、まあマッチョさって言い方をしようと思うんだけど、やっぱりその、まあなんかなんでマッチョさって言ったかっていうと、その、女性であってもそこのマッチョさをインストールすることによって自分を肯定することっていうのはできるよねっていうのがやっぱコブラ界では描かれて、特にやっぱりシーズンの前半の方でやっぱりアイシャっていうその学校の中でいじめられてるちょっと太ってるそのオタクの女の子っていうのが、でもなんかそのコブラ界の教えをこう学ぶことによって、まあなんかその、いわゆるそのクラスカースト最上位にして、なんか彼女のことをバカにしてた、子たちに対して、まあなんか一矢報いて、でなんか自分自身を肯定できるようになっていくっていうドラマが描かれたりしていたから、なんかその、ある意味有効な部分もあるけど、でもそれによって自分自身も、要は、ジョニー自身も、コブラ界の教えによって自分の人生をめちゃくちゃにしてしまったっていう気持ちもあるし、で、でもなんかそのジョニーっていうのが、まあなんかその、ミゲルを教えながら、ミゲルも成長してるけど、ジョニー自身も成長していって、なんかその、自分が今までしてきてしまったこととか、なんか自分が向き合えなかったことに、なんか向き合っていく中で、なんかこう、コブラ界の教えってちょっと違った、なんか間違ってる部分もあったんじゃないかなとも思いつつ、でもなんか少しずつ、こう、そこで反省して今までの自分のあり方を全否定するわけじゃなくて、なんかどういう形であれば今の時代にマッチョでいれるかっていうところをなんか模索していくっていうのがやっぱりコブラ界のすごい面白いところだったなっていうところがあって、で、やっぱりなんかシーズン3とかぐらい、てかシーズン正直5ぐらいまでっていうか、まあ直前のシーズンまでやっぱりさ、で、そこでのなんかじゃあ一番の向き合わなきゃいけない問題って何だったかっていうと、やっぱり、ジョニーに、じゃあそもそもコブラ界を教えた、その、男で、まあ、クリーズっていう、まあ、ジョニーの師匠がいて、で、彼とどう向き合っていくかっていうことがやっぱり一番の、こう、最大の、多分この作品のテーマだし、なんか、そのテーマ的な意味でも、やっぱりそのクリーズと、どう対峙していくかっていうことが本当に重要になっていて、で、まあなんか、要は、なんかなんだ、シーズン2ぐらいまでってなんかクリーズがただの悪役みたいな描かれ方をしていて、まあなんかそのクリーズっていうのはジョニーがやってるコブラ界の中にまた入り込んできて、で、最初一緒にやろうって言ってやってくるんだけど、要は、その、ジョニーのコブラ界の教えよりも、より過剰に子供たちにその、相手を憎んだりとか、その、相手に対してその、怒りの感情を持たせて、なんかこう、競争心を煽るようなことをしていって、まあ、ある意味子供たちをめちゃくちゃにしていくっていうことをするんだけど、でも、こう、同時に描かれたら、実はクリーズはクリーズなりに、良かれと思ってそれをやっていたっていうことが、まあ、描かれていて、じゃあなんでクリーズはここまで、なんかその、マッチョであろうとするというか、なんかその、相手を、蹴落としてまで、その、自分の強さを誇示するっていうことに固執するのか。で、なんかそこの強さを誇示することでしか、要は自分の価値を証明できないだったり、まあなんか力を誇示することでしか、 その、生きていけないみたいなことに固執するのかっていうことを掘り下げていたときに、確かシーズン3の最後とかで、その、要は、クリーズって、まあ、なんかその、じゃあ、マッチョさを一番誇示しなきゃいけない状況って何なのかっていう、まあ、マッチョさっていうか、要は、その、自分の強さを誇示しなきゃいけない状況ってどういう状況かっていうと、まあ、要は、クリーズってベトナム機関兵だったっていうところが、まあ、明らかになって、だからなんか、コブラ界ってさ、その、まあ、アメリカのさ、なんか割とこう、でもなんか、とはいえ、ちょっと裕福な地区、で、の高校生たちの話で、まあなんか、もちろん傷つけあったりとか、まあ、普通に傷ついたりもするし、貧しい子たちも出てくるし、なんかその中で、一歩間違えれば人生を破滅させてしまうみたいなことが描かればするけど、でも、なんかやっぱりこう、より切実に暴力が必要になってきてしまう場面としては、ある意味究極の場面である戦争っていうものが描かれて、だからなんか、やっぱクリーズがベトナム機関兵だった、で、ベトナムで彼が経験したことみたいなのが提示されたときに、そのマッチョさって行くとこまで行くと、こうなるよっていうか、要はそれって戦争になるってことだよっていうところまで描いた上で、でもなんかやっぱりその、コブラ界ってそもそもジョニーとダニエルの向き合いもそうなんだけど、やっぱりその、相手を倒すってことじゃなくて、やっぱり、どうそれを受け入れていくかっていうところがやっぱり前提にあるドラマではあるから、でその、どうクリーズを受け入れていくかっていうか、多分、どうクリーズと和解していくかっていうところが、
そうなんだよね。うん、
多分、コブラ界っていうドラマの、個人的にやっぱ、個人的に、なんか割とここで話してる中で、一番こう、うん、そこがこのドラマの面白さだし、なんか、実はめちゃくちゃ、なんだろう、ものすごい高いハードル設定をしてる。ドラマの、要はその、このドラマが出そうとしてる答えはここですっていうところに、まあ、設定されたものがシーズン3を見た段階では、ちょっとなんか、それって肯定できるのっていうか、っていうやっぱそのジョン・クリーズとどう向き合うかっていうところが設定されてた部分として、なんかめちゃくちゃ面白くて、っていう前提でこのドラマシリーズを見てきましたっていうところからすると、結構なんかシーズン6がね、難しいっていうのはね、まあ僕もあったんですけど。
そうね。しかもやっぱシーズン4と5で、その、クリーズの昔の仲間だった、シルバーっていう、超ネオリベの、めちゃめちゃ成功者で、逆に、シルバーっていうのは、その、資本主義の中でいかにその、相手を、食っていくかっていうのでしかもう見てないっていう、やばいやつが出てきて、それともどう、向き合っていくかみたいな感じになってて、やっぱその、アメリカの今のドラマとしてめちゃくちゃ解像度の高い、アメリカ国内にの描写においてはめちゃめちゃ解像度の高いドラマだったからね。なんか、で、そこを、で、シルバーとクリーズがどう向かい合ったかみたいなのもやっぱりいろいろあったと思うし、そこもすごい味わい深かったから、なんか、そこがね、結構、あれ、このシーズン6のセットアップとしてこれはどうなのかっていうのはね、結構ありますよね。
なんかやっぱ、一番、でもやっぱ個人的にどうなのかなって、まあ、どうなってくのかなでもあるんですけど、やっぱあるのが、やっぱなんかその、今回シーズン6っていうか5まで描いた時点で、なんかそれまでずっとやってた、その、宮城、要はダニエル側とジョニー側って、なんかまあ、子供たちが入れ替わり立ち替わりして、なんかその、その時々で、やっぱりその、対立し合う。で、やっぱちょっとしたこう、まあ恋愛だったりとか、あとやっぱりその、本当のジョニーの息子である、ロビーと、本当の息子ではないけど、こう、息子のように、こう、可愛がられている、マナ弟子の、
ミゲル。
あ、そう、ミゲルの、やっぱり確執みたいなことっていうのが、やっぱりこう、それによって、こう、それぞれの子供たちが、やっぱ憎しみ合ったり、対立したりっていうのを描いてたわけだけど、やっぱシーズン5までかけてずっとそれを描いてきた中で、もうなんか、子供たち同士をちょっと対立させるのはもうさすがに、もうみんな見てきたし、なんかその、そこはもうほぼしなくていいかなぐらいな感じにはなってる気がして、まあもちろんその、シーズン6のパート1の時点でも、まあとはいえその、 まあ、コブラ会と宮城道が一つにまとまった形の、まあ、空手道場になるんだけど、まあ、その中にいる子供たち同士の、まあ、その対、まあ、ちょっとしたこう、わだかまりみたいなものは描かれはするけど、多分なんか大きくバラバラになるっていうことはないよねっていう、なんかやっぱ一個のチームになってるから、で、じゃあでも、とはいえじゃあ世界大会に向けてどこと戦うのっていう時に、なんか、それまでは、まあ、ダニエルとジョニーと、まあ、第三勢力として、その、クリーズがいて、で、要はクリーズのところに行ってしまう子供もいるっていう形で描かれていたんだけど、もう、要は今までのドラマに出てきた子供たちはもう、いがみ合わせませんみたいな形になってて、で、その代わりに、じゃあそこ、じゃあ彼らは誰と戦うのかっていう時に、まあクリーズはクリーズでなんか韓国に行ってて。
うん。脱獄してるからね。
そう、脱獄して韓国に行ってて。
パスポートとかどうしたんだって話だけどね。
で、まあなんかそこでその、まあ、まあ韓国の、まあそもそもクリーズが空手を習った、なんか空手道場に行って、で、まあ、なんかそこにいる、なんか韓国人の子供たちを使って、まあ、世界大会に挑むっていうのが描かれて、なんかだからなんだろう、その、ある意味、倒してもいい存在っていうかさ、なんかこう、要は今まではクリーズ側に行ってしまう子供の弱さとか、なんかその抱えてる問題みたいなのもあったし、なんか逆にこう、クリーズだからこそこの苦しみは受け止められるよねみたいなのも描かれていたから、なんかこう、クリーズ側のこう教えっていうのがいいものだとは全く思えないんだけど、でもなんかこう、クリーズになんか組みしてしまう子供の気持ちもわかるし、なんかその、こうクリーズに対するちょっと若干の共感みたいなのも感じられはしたんだけど、なんか今シーズンでなんかやっぱこう、ジョニーとなんかダニエルの対立を、だったり、なんか他の子供たちの対立を描かないために、なんかこう、倒していい敵として、なんかちょっとこう、クリーズだったり、この、まあ、クリーズが今度教える韓国の道場の子たちっていうのが立ち上がってきてしまった感じがして、なんかこれで、ただクリーズを倒してめでたしめでたしになりそうな気配があるっていうのがちょっと引っかかるところではある、
ね。そう。いやだから、なんか、そうするとやっぱ、そのトリーとか、今の時点でのトリーとかの扱いがすげえかわいそうになってきて、うんうんうん、ここでそっち行かせちゃうのみたいなのはめちゃくちゃあって、しかも、なんか、ジョニーは普通に理解してたじゃんみたいな。
そうなんだよね。
そこ結構、あれ納得いかなかったよね。
なんか、やっぱり、シーズン、6の、まあ、なんか、最後のところでの、やっぱ、一番、まあ、とはいえ、なんか、今作における問題はここですっていう風に、ちゃんと立ち上がってくるのは、要は、まあ、なんか、もう、その、子供たちにおける主人公側の4人、要は、だから、ロビーと、ミゲルと、あと、サムと、
トリ
ーで、まあ、なんか、その、要は、ダブルカップルは、まあ、なんか、だから、その、要は、お互いに、彼氏彼女が入れ替わり立ち替わりして、まあなんか、結構まあ、割とただれちゃいないんだけど、なんか、入れ替わり立ち替わりしてた、その4人っていうのが、まあだからシーズン6の前半ではなんか、全員、まあ仲良くなる、まあなんか、仲良くな、まあ、その、シーズン6のパート1ではその、ちょっと対、まあ、ミゲルとロビはまあもう完全に和解してる。もうそれはもうほんとシーズン5までかけて本当に和解させていくっていう長い道のりだったわけだけど、まあもうその二人はもう本当になんか親友みたいになってて、でもとはいえ、なんかまあお互いにそのわだかまりがあったサムと、トリーっていうのがどう和解していくかみたいなのシーズン6の、パート1の前半部分では描いていて、で、あ、なんかやっとこの4人っていうのが、なんか過去のいざこざとかあったけど、あ、やっと仲良くなったねっていうところで、でも出てくるのが、まあトリーのお母さんの死っていうのがあって、で、トリーっていう子は、まあ多分、このコブラ界の中に出て、いろんな子供たち出てくるんだけど、の中でもやっぱ一番、まあ圧倒的に貧しい家の生まれで、まあシングルマザーで、弟もいる。っていう、まあ、弟もいるみたいな状況で、で、その、お母さん病気で働けないから、まあ、その分の生活費とかをなんか自分が働いて稼いだりとかしている。で、なんかその、 貧しくて他の子たちがするような当たり前のことだったり進学みたいなこととかが、なかなか考えられない鳥にとってやっぱりコブラ会っていうのは唯一なんかその自分のことを要は貧しい惨めな人間ではなくて、その自分の存在をこう肯定できるものとして唯一空手があったっていうのがやっぱり、まあ、鳥にとっての空手で、まあなんかこのドラマに出てくるキャラクターたちはみんな切実な理由で空手をやってはいるんだけど、多分なんかより苦しい状況の中でなんか生きていくために空手を一番必要としてるのはまあおそらく鳥だろうなっていう、
そうなんだよね、
感じがしていて、でまあでも唯一やっぱその鳥にとってもなんだかんだその自分を支えるものだった、その母親っていうのが死んだ時に。まあなんか、母親が死んでしまったって、まあすごい喪失感だったりショックを、まあ、トリは抱えていると。で、その段階で、まあちょうどその世界大会で、まあそのチーム戦で戦うんだけど、チームのリーダーを決めるための戦いっていうの、まあこう、トーナメント戦みたいなのを、まあ宮城道の道場の中でやっていて、で、最後そのサムとトリ、どっちがその女子のチームのリーダーになるかっていうのを戦って決めている試合の途中で、まあ、トリは自分の母親が死んだってことを隠して、そこの試合に来ていて、で、まあ、サムと戦ってるんだけど、なんかサムも、なんか周りの、その、まあ、ジョニーにしてもダニエルにしても、なんかちょっとトリの様子おかしいぞっていうことが、分かっていて、で、試合をしていくんだけど、なんか普段と違って、なんかトリがやたらちょっとこう、暴力的というか、反則に近い技みたいなのも出してきて、で、なんか、あれ、なんかトリって、ちょっとそういうとこ落ち着いてたはずじゃん、みたいな。今日、なんか、ちょっと荒れてるなってなってるところで、まあなんかその、実はトリが今、もう母親がついさっき亡くなって、で、まあ、その悲しみを抱えた状態でここに来てるっていう知らせが入って、で、ダニエルがそんなしんどい状況で試合を しても何もいいことないから傷つくだけだから、とりあえず今は一旦気持ちを落ち着けるためにちょっと試合は中止しようって言うんだけど、トリーは戦わせてくれって言ってて、で、今戦って、ここで、今空手をしないと、逆に自分がダメになってしまうっていう、だから頼むから試合させてくれって言ってる、まあ、トリーに対して、まあ、その、ダニエルは、ダニエルとサムは、だからその試合を止め、いや、こんなところで戦っても意味ないって試合止めようとして、で、それに対して、ジョニーは、いや、ここで戦わせてやれっていうことを言ってて、っていうのはやっぱり、ジョニーも、やっぱり、その、自分の、こう、大事なものを失ったり、ものすごく苦しんだ経験があるから、その、こう、ある意味苦しい時にこそ、空手だったりとか、戦うことが必要なことを知ってるから、ジョニーは、いや、戦わせろって言うんだけど、ダニエルが、何言ってんだ、お前、こんな状況で戦わせて、いいことなんてあるわけないだろうって言って、まあ、その、戦うのをやめさせてしまう。で、まあ、その結果、まあ、シーズン6のパート1のラストでは、その、トリーっていうのが、最後、世界大会に行った時に、まあ、コブラ、まあ、クリーズ側の道場の選手として出てきてしまうっていう、まあ、終わり方をするんだけど、まあ、っていうね、ラストにはなっていて、だからなんかでも、現時点で、なんか、どう転ぶか分かんないから、本当にジャッジしづらいんだけど、
うん、
そう、なんかでも、っていうね、感じなんだよね。
そう。うん、なんか、これはやっぱなんか、物語のテーマ的にも、ここでトリー倒すの結構きつくねっていう話になってきちゃうから、
うんうん
うん、そうなんだよね。で、しかも、うんうん、クリーズもさ、まあ、そのシルバーに一回裏切られたっていうところがあるから、
うんうん、
その、一回成長しかけ、シーズン4とかで成長しかけてるんだけど、っていうところはあるんだけど、なんかさ、シーズン4と5でさ、
うんうん、
なんか、クリーズ結構成長してるような描写はしてたからさ、
うんうん、
え、なんでここに戻ってんのみたいなさ、感じなんですよね、すごい。
だからシーズン4、5で、だからなんかまあ、その、ある意味自分が信じてたマッチョなあり方が、やっぱり、シーズン4のラストで、クリーズ自体のマッチョなあり方っていうものが、やっぱり、 仲間だと思ってた存在によって、その、
うん、
まあ、裏切られて、だから、まあ、要はそれはその、旧来的な、こう、暴力的なマッチョのあり方っていうのは、うん、その、新自由主義的な資本主義なマッチョさっていうものが、うん、まあ、新たにシルバーっていうのが出てきたときに、やっぱなんか、クリーズのマッチョさっていうものが、やっぱ、その、否定されてしまう。
うんうん、
で、なんか、シーズン4のラストで、クリーズのマッチョさっていうものは、もうなんか、もう、ある意味、こう、慣れちゃった状態で。
そう、そうなんだよね。
でもシーズン5を通して、その刑務所の中で、まあ、要はただの、干からび、なんかこう、もう、自分のね、なんかこう、今まで指針にしてきたものを失ってしまったクリズっていうのは、ただのおじいちゃんになっちゃうんだけど、でも、もう一回その中で、刑務所の中で、まあ、もう一回その、自分自身のその強さっていうものを、マッチョさっていうのを取り戻していくっていうのがシーズン5では描かれ、同時に描かれてもいて、で、そのクリーズにとって多分こう、よりどころだったのってやっぱりトリーではあって、
うん、そうそうそうそう。
で、同時にトリーにとっても、やっぱりその、自分の貧しい状況っていうのに一番理解を示してくれてたのはやっぱクリーズ。
うんうん。
ではあるっていうところで、その、なんか、だから、このドラマってなんかさ、結構実は いろんな、こう、なんだろう、レイヤーっていうかさ、言い方、まあ、カーストみたいなものというか、なんか、持つもの持たざるもののピラミッドみたいなものが、実はなんか全員同じ子供たちのように描かれつつ、やっぱりそこはあって、で、やっぱ、なんだかんだで一、まあ、それぞれみんな苦しいんだけど、その、例えばミゲルだって全然豊かな家庭ではなくて、まあ、シングル、まあ、ミゲルの家もシングルマザーだし、で、やっぱメキシコ系っていうところで差別もされてはいるっていうところで、まあ、大変ではあるんだけど、やっぱり一番、多分経済的にも家庭状況的にも厳しいのは、まあ、トリーで、で、なんかその、やっぱ一番なんだかんだやっぱ特に後半こう、一番危うさを抱えてるのはやっぱトリーだからさ、なんか、このやっぱコブラ界って、まあ、これはいい部分なんだけど、やっぱ見ててさ、その出てくる子供たちにさ、なんかこう、ちゃんとなんかなんだろう、道を誤らずに、なんか、育ってってほしいなっていうのがやっぱり、
そうね。
コブラ界って見ててめっちゃ思うし、なんかその、まあ、ちょっとしたことで、こう、なんかちょっとしたなんかその友人関係のすれ違いとかで、なんか人生自体を棒に振っちゃうようなことって、10代の時って全然あるよねっていうリアリティがやっぱ描かれはするから、なんかその、まあ、子供たちにやっぱなんか本当にこう、道を、誤らずにね、なんか育っててほしいなって本当に超思いながら見てるんだけど、やっぱ、特にやっぱそれはトリーは思う部分ではあってさ、で、なんかやっぱシーズン6で言うと、やっぱ重要なの、重要っていうか結構、まあ、まあ、結構基本的にシーズン6って、なんか、なんだろう、それまでに比べるとさ、なんか、ちょっとなんだろう、穏やかな感じっていうかさ、問題が、
そうなんだよね、
起こってないシーズンっぽく見えるんだけど、
うん、
でも、実は結構残酷だなって思うのは、進学っていう、
そうそう、
まあ、要は、卒業した後の進路っていうものが、なんかこう、描かれてきて、で、なんか、どこ大学にしようかなっていうところで、まあ、みんな迷ってるっていうのがあるんだけど、ね、で、同時にもそれってやっぱりその経済的な、要はその、要は、家庭がどれぐらいその金銭的に裕福かっていうところは結構やっぱそこでは如実に出てきてはいて、で、だからなんかその、全く金銭的なことを考えずに、どこの大学行こうかなっていうことだけを、どこが自分に合ってるかなってことだけを考えれる。要はなんかその、選択肢が本当に無限に多い存在としてのサムっていうのと、進学はする予定だし、なんかその進学するためのその、まあ、知識み、まあ、学力みたいなのはあるけど、まあ、その、金銭的な理由で、遠くの大学には行けないかもしれないっていうところで、ちょっと選択肢が限られてはいる、ミゲル。で、さらに言うと、まあちょっと、こう、自分は、今はもうちょっと真面目になったけど、
前科があるっていうね。
そう、前科があるから、その、行ける大学ってなかなかないだろうなって思ってる、ロビーっていうのと、 で、そもそも、やっぱ、経済的な理由もあるし、まあ、前科もあるから、進学っていう進路は、おそらくないなって思ってる、トリーっていうのが、まあ、なんか、描かれていて、で、なんか、だから、その、高校の中で、その、いろんな大学の、なんか、広報の人みたいなのが来て、なんか、うちの大学入ってください、みたいなフェアをやってるっていう、で、みんなどこの大学行こうかなっていうので、迷うっていうのが、シーズン6の2話かな
?2 話ね、確か。
2話であって、なんかそれは結構なんかなんだろう、楽しそうなものとして描かれるんだけど、いやでも結構やっぱあれすごい残酷っていうかさ。
うん。そうなんだよね。
そう。
あとやっぱなんかその4人でだべってる時にさ、うん、完全にさ、その2人で、大学に行けない人、もう行く選択肢のない人と行ける人の話でも、
うん、
絶望的な溝がさ、見えちゃうからさ、そこがめっちゃ辛いよね、うん、本当に。
なんかさ、そこの辛さがこう薄く流れてる中で、やっぱ最後母親が死ぬっていうところでさ、うん、なんかなんだろう。とはいえ、なんかこう、大学じゃなくても、なんかその、自分の人生を切り開く選択肢みたいなのを、なんか考えられる。要はなんかその、こう、シーズン6始まった段階ででもなんか、トリーっていう、こうなんかだからこう本当に貧しさゆえに選択肢が少ないっていう人生を生きてきたんだけど、なんかやっぱり空手をすることでやっぱ自分に自信がついてくるっていうのもあって、なんか別に作中で語られるわけではないんだけど、なんか大学進学じゃなくても何かちょっとこうなんだろう、でもなんかさ、まあ俺もねそんなに貧しかったことが正直ないので、なんかもう想像で喋っちゃうから、なんかほんとそこはなんかも、なんかなって感じではあるんだけど、でもなんかやっぱこう、貧しいから選択し、貧しいっていうこととさ、なんか選択肢が少なくなってくっていうこととさ、なんかこう、選択肢が少ないからこそ、そもそもなんか、例えば、貧しくても、なんか、でもこういうやり方あるじゃんとか、なんか、ここで頑張る、なんかこう、貧しいなりにでもここで頑張ればもしかしたら道開けるじゃんってこともあると思うんだけど、なんかやっぱ、貧しいとやっぱそれを、こう、頑張ろうっていうようななんかその、前向きな捉え方自体もやっぱりできなくなっていくっていうか、なんか、っていうのはやっぱ一個あるなっていうのはすごい思って、なんかそれはやっぱり、ヒルビリーエレジーとかも見てるから、それはすごい思うわけですよ。なんか、まあ今すげえヒルビリーエレジーって何とも言えない映画になってるけど。
まあでも、あのさ、就活の時に来てった奴ら全員ファックっていうことでさ、やっぱ。まあ一貫してるっちゃ一貫してるんだけどね。
そう、まあまあね、まあね。で、なんかさ、で、その、まあだからトリーって、だから、とはいえ、ちょっと、なんか、なんだろう、トリーがこう、ちょっとずつなんか前、上向きになってきたなっていうのがこのドラマの中であって、シーズン6の前半もそれはあったけど、やっぱ母親が死んじゃったっていうことで、なんか、ちょっと見えてた希望もなんかあそこでこうさ、なくなる感じっていうかさ、でもやっぱそれはすごい、俺やっぱヒルビリエレジーがめっちゃ思い出して、やっぱ、あ、ここで、この、弁護士事務所の試験に通れば、なんか今までこう、なんかダメダメだった自分の人生も、ちょっとこう、上向きになるかもっていうタイミングでやっぱ自分の母親が、ずっとやめてた、やっぱドラッグにもう一回手を出して捕まっちゃって、それに、刑務所から出すために、その、せっかくチャンスをつかみにニューヨークに出てきてるのに、やっぱりその、地元に戻らなきゃいけなくなるみたいなさ、リアリティって、まあ、ヒルビリーエイジーでは書かれてたわけだけど、やっぱなんかそれに近い感じっていうかさ、なんかめっちゃあるなと思って、で、なんか、で、もうなんか、トリーを、の、この耐え、苦しさにどう向き合うのみたいなのは、やっぱあって、で、やっぱなんか、シーズン6のパート1見てるとさ、いや、なんか、やっぱここまで見ててさ、ミゲルもロビーもめちゃくちゃ大変だったことは、知ってるからさ、なんか、お前らは余裕なところから、トリのことを見やがってとは思わないんだけど、でも、やっぱりなんかこう、トリに対して優しく接することとかさ、なんかこう、なんか、って、なんか、ちょっと、 なんかなんだろうな、上から目線なものに見えるっていうかさ。で、なんかやっぱりそこでのトニーのしんどさに共感できるのはクリーズで、本当であればジョニーが共感して寄り添ってあげるのが一番いいんだけど、でもなんかちょっと、そこは少し距離があるみたいなね。
なんか、あそこはさ、なんか完全にもうドラマのさ、作劇的な要因としてさ、その、受け入れてあげない描写だったから結構きつかったっていうのもあるよね。うんうん、だって多分、ジョニーはもうあの時点で分かってたんだから、うんうんうんうん、完全にさ、その、あの、クリフハンガー的な要因として、その、見放して、あの、なんかあそこでうまく、あの、ほぼ会話がなくあっちに行っちゃったって感じになっていくから、やっぱなんかそこがね、なんかちょっとあれなのと、あとやっぱりなんか、あの、この、コブラ界見てると、やっぱさ、その、私生活の安定とかがさ、あの、正しい道に行くみたいな描写じゃないですか、結構。で、なんか、もう、最終シーズンだったんだら、あの、すごい結構きつい状態であったとしても、正しい選択肢を選べるっていう、あの、方向を見せてもよかったんじゃないのかなとはすごい思うのね、なんか。
はいはいはい。
結局、その、状況が悪かったから、あっちに行っちゃいましたとか、
うんうん、
え、でもそういう、本当にそれだけなのみたいなことになっちゃうんじゃないのかなって、結構このままだとね、本当になんか、やっぱさ、シーズン6ってみんな、最初の時点ではさ、みんなハッピーだからさ。
そうね、そうね。
うん、それでさ、やっぱ、私生活が安定すると、その、なんか何にもこう、起こらない、宮城道を受け入れられるみたいな話になっててさ、いや、これ、いや、でもさ、そうじゃないから、コブラ会必要なんじゃねっていうところで、
うんうん、
やっぱ、なんか、なんだろうな、なんか、うん、やっぱり、だけど、その、必要なコブラ会が結構、その、なんか、悪の、なんか、帝国軍みたいな感じで、なんか、描かれちゃうから、うん、なんか、今までのすごい切実なドラマ、なんか、すごい社会派な面だったところが、急になんか、普通の、なんて言うんだろう、スポコンドラマ的になってきてしまったっていうのが、ちょっと、なんか、シーズン6の、今のところの残念な点としてはね、ありますよね。
そう。で、なんかまあ、とはいえなんか、コブラ界ってなんか今、俺らが多分話してるコブラ界ってなんかめっちゃ社会派のドラマっぽく聞こえるんだけど、でもなんか、多分前提としてなんかめちゃくちゃその学園、なんだろう、まあ要は学園青春ドラマっていうかさ、でもあって、なんかだから、やっぱ、そこでもすごい優れてる部分で、なんかその、80年代の学園ものみたいなテイストを、でもなんか、やっぱ現代版にアップデートして、なんか、現代のドラマでも楽しめるものにしてるっていうのが、まあなんか超、すげえ部分だと思うんだけど、なんか、こう、逆に言うとそこの、なんか、楽しさのみが残っちゃった感じっていうか、
そう、うん。
なんか、まあそれってはマッチングの面白さっていうか、カップリングの面白さっていうか、このキャラとこのキャラのこの絡みが楽しいとか、このキャラがこのキャラにこういう風に接するの楽しいよねっていうところの楽しさはシーズン6ってめっちゃあるんだけど、なんか、そこを、まあそこも好きなんだけど、そこを求めてそんなコブラ界見てねえんだよなって感じが。
そうなんだよね。やっぱ、なんか、そこはあくまで味付けの面でさ、やっぱ、その、主食はさ、そっちだったか、社会派な面だったからさ、
そうなんですよね。は、そう、あって。で、まあなんかでも本当に今の時点では、そのクリーズの意図みたいなものが全然わかんないから、なんか俺これで、なんかシーズン6のパート2とか行った段階で、その、クリーズがトリーに対して示すことっていうものが描かれていくのであれば、なんか全然いいなとは思っていて、なんか、その上で、なんかその、こう、今の貧しさとかも本当に苦しい状況に寄り添ってくれるクリーズの教えと、でも多分それによってトリー自体はやっぱりまた傷ついてはいく。で、 でもなんかそこでなんか例えばクリーズが、でもどうすればこのトニーの苦しい状況を自分の力で肯定できるか、まあその打破できるか、要はそのトニーが自分の人生を要は肯定できるようになるかっていうのを、要はなんかその実はクリーズはクリーズで自分の教え子たちになんか自分の人生を肯定できるようになってほしいと思って空手を教えてるっていうことは、まあ描かれてはいるし、またその方法が、まあめちゃくちゃ間違ってるってことなんだけど。
うん。まあでもさ、シーズン3だっけ、うん、あ、4か ?4 のラストでさ、うん、そのトリーとサムがさ、そのオールバレーの決勝でやった時に、うんうん、あの、ジョニーには、あの、ジョニーに言ってあげられなかったことをちゃんとクリーズはト、あの、うんうん、トリーに言ってあげられてるから、うんうん、あの、そこでめっちゃ成長してるんだよね。
うんうんうんうん、そうなんだよ。いや、なんか、だから、これで、なんか、あの、ちゃんとクリーズによって、なんか、今のトリーが、なんか、自分の人生を肯定できるようになって、で、そのトリーと、なんか、こう、彼らが、あの、試合をしていく中で、なんか、またこう、なんだろう、あの、それこそやっぱ、このドラマって、本当に、あの、ぶつかって、あ、で、また、なんか、こう、離れて、でも、なんか、離れたけど、また和解するみたいなこと、ずっと繰り返していく話だと思うから、なんかその中でなんかトリーとまたミゲルだったりロビーだったり、あの、まあ、サムたちっていうのがまあその、なんだろう、和解していく話なんだとしたらそれはすごいいいと思うし、なんかそこでクリーズ自体が成長するっていうことは、なんかやっぱこのドラマの多分一番深刻なテーマとして描かれた、なんかマッチョさが行くところまで行くとそれってもう戦争とか戦場っていうことだよねっていうことに対する多分、回答にもなるし、それとは何かっていうと、まあその、ある意味、PTSD みたいなことの克服だったりとかさ、そういうもの、だからある意味、クリーズってちょっとこう、あの、乱暴みたいな要素もあるっちゃあるのよね。
そうなんだよね。うん、
だから戦場じゃないんだけど、やっぱりその戦場での生き方みたいなものを、ずっと引きずったまま、こう、ここまで来てしまった人だから、なんかある意味その彼の呪縛を解き放ってあげることでもあるっていう、なんかだからなんかそうなっていけばいいなっていうのはあるんだけど、なんかパート1の時点ではこれでいいのっていう感じはすごいするっていうね、う
ん、そうだよね、なんかマジでさ、これ制作者変わったっていう感じのさ、
そうなんだよね、
ね、
しかもなんかやっぱりこうさ、なんか絶対的な善としてなんとなくなんだけど、やっぱり、ミゲル、ロビー、トリー、サムっていうのが、なんか、もう、これが、なんかこう、あるべき成長した姿ですみたいな描かれ方をなんか前半でしてて、なんかあの、なんだっけ、あの、あれ、黒人の男の子でさ、あの、
ケニーか。
そう。で、要は、ケニーっていうキャラクターが、まあなんか、今までのシーズン5の中までだと一番、苦しい状況っていうかさ、
うんうん、
立場的にはね。
うん、
まあなんかだからその、まあいじめられっ子で、でそのいじめられてる状況を変えて、あの、いじめられてる状況を見かねたロビーっていうのが、まあそのケニーに、まあコブラ会来いよって言って、でコブラ会に誘った挙句に、まあなんかそこのコブラ会が、まあシルバーっていう、新自由主義の、やばい、あの。
マジで、勝つためには、あの、金も積むし、手段も選ばねえっていう。
あの、まあ、なんかすごい、こう、なんだろう、戦略的にっていうか、まあ、本当に手段を選ばずに、勝ちを取りに行くみたいな、まあ、空手師範のところに、まあ、どんどんコブラ会が乗っ取られていく中で、途中でロビーは、あ、これやべえなと思って、そこ抜け出すんだけど、まあ、そこにね、ケニーを置いていってしまったから、なんかケニーはその、一番やばい時のコブラ界の、なんか、一番嫌な教えを、なんか、忠実にインストールして、なんか、こう、一番最初はすごい心優しい、なんか、こう、ね、アニメが大好きな、優しい男の子だったんだけど、で、なんかそれが目つきが鋭くなって、なんかもう、
あれですよね、アナキンが闇落ちしたと、エピソード3みたいな目、目の感じになるっていうかね。
なんかもう何言っても I hate you しか言わないみたいな感じになっちゃって。
そうそうそう。
で、 まあなんかで、なんかそのケニーをさ、なんとかしてその、まあ、構成させたいみたいなのが、前半で描かれるんだけど、でもなんかやっぱその、ケニーをどうにかしようとするシーンのところでさ、まあなんかそれはアクションシーンを入れるための、セットだとも思うんだけどさ、やっぱそこで、
結局戦うんかい。
そう、なんか、説得しようとしたケニーがさ、なんかこう、ああ、お前らの、もうお前なんて見たくもないみたいなことを言ってさ、でもいやでも、お前なんて見たくもないみたいなことを言ってると、ロビーが、いや、頼むから俺の話を聞いてくれみたいな感じで、ずっと付きまとってると、まあ、そこにケニーの兄ちゃんが出てきて、いや、お前、おい、ロビーが、まあ、俺の弟に構うんじゃねえみたいなことを言って、で、まあ、ロビーとそのケニーの兄ちゃんの間にも因縁があって、まあ、二人もともと一緒に、こう、まあ、犯罪をしていて、で、まあ、刑務所に入ってたこともある中なんだけど、まあ、で、そこで、その、お前、おい、っつって、うちの弟に構うんじゃねえ、みたいなことをロビーに言って、で、ちょっとこう、ロビーのことをドンって押したところから、バトルになってさ、その、一応ね、その、こう、まあ、ケニーの兄ちゃんとケニーは、まあ、なんかその、ロビーを殴ろうとしてきて、で、彼らは、ロビーたちは宮城道だからさ、そこで自分たちからは仕掛けずに、その、まあ、ケニーとさ、その、ケニーの兄ちゃんがやってくる、その、仕掛けてくるパンチとかを、まあ、なんか、いなすっていう体ではあるんだけど、でもまあ、結果としてなんかめちゃくちゃこう、力で抑え込むっていうかさ、
やっぱさ、あそこはさ、もう殴られなきゃダメだよね、ロビー。
そう、そうなんだよね。で、殴られて、殴られた上で、頼むから来てくれっていうのが多分、正しいっていうか、なんか、
そう、うん、
コブラ界じゃないドラマって多分、そうなんだよね、なんか。
そうなんだよね。うん、こう、ケニーがさ、こう、ロビーを何回も殴って、でも手を出さない、ロビーみたいな感じでさ。
そう、なんか、で、でも結果としてなんかすごい、こうさ、でもあそこでケニー、でもなんかそこでケニーとケニーの兄ちゃんが振る暴力ってやっぱすごいこう切実っていうかさ、な
ん
かその、要は自分が置かれた状況に対する怒りの暴力であってさ、なんかこう、それをなんか、要は宮城道のこう空手っていうのがそう、いやあれに受け流すっていうか、いなすわけだけど、なんか、やっぱそこがさ、すごい、それは意図してない部分、まあ、意図して描かれることもあるし、このドラマに関しては、意図して、なんかあそこに対して意図して描かれてないと思うんだけど、なんかあそこでそのさ、とはいえこの抑えようがない、その、自分の状況に対する怒りみたいなのをさ、受け流していなすっていうことがさ、で、説得するっていうことがさ、なんかもうあの状況ではなんかもうなんだろう、ある意味、格好好きでもうなんだろう、まともな道を行ってる彼らがさ、それをするっていうことがさ、なんか、めちゃくちゃなんかこう、逆に暴力的っていうかさ。そう、で、なんかあの後の、ケニーとケニーの兄ちゃんの会話超いいんだけど、で、で、結局は、まあそのロビーたちと、まあ、別れた後にさ、ケニーは家に帰ってさ、やっぱアナキンみたいな、エピソード2のアナキンみたいな目をして、めっちゃサンドバッグ殴ってんって。で、なんかそこでも I hate you みたいなことしか言わなくなっててさ、で、兄ちゃんが、さすがに見かねたケニーの兄ちゃんが、もうちょっと、お前、この後どうすんだよみたいな。お前、そのままなんか I hate you だけ言って生きていくのみたいな。いやそうだ、そうだ、俺はもうあいつらみたいな、くだらねえ奴らボコボコにすんだみたいなことを言ってて、お前ほんとやめた方がいいみたいな。やめた方がいいよ、お前つって。なんでだ、うるせえなみたいな。なんでだよみたいな。って言うと、いや、お前さ、俺みたいになるよっていう、なんかそこで兄ちゃんが言って、なんか、要はもう兄ちゃんはもうそこで犯罪して刑務所入っちゃったから、まあある意味もう、それこそやっぱ人生の選択肢がものすごく限られちゃってるわけで、で、まあ、ケニーには、やっぱ自分の弟にはそうなってほしくないっていうところで、いや、だからその、俺みたいにはなんないでくれよって、だからその、なんか、そのままいかに身を任せて、なんか自暴自棄に生きて、その、自分の選択肢を減らさないでくれよっていうことを、まあ、そこでケニーの兄ちゃんは言って、まあ、そのケニーを抱きしめるっていうシーンがあって、なんかそこはすごい意志だなって。まあ、なんか、基本的にコブラ界、なんかその、子供が成長したり、なんか、なんだろう、その、子供たち同士が、なんか、相手の苦しみに対する理解を示したりするシーンとかが、は、まあ、やっぱ超いいん まあ、なんかそこは本当好きなんだけど、でもなんかそれでさ、なんか、いや、お前、で、そこで兄ちゃんが抱きしめた後にさ、お前さ、ロビーのとこ行けよっていうのもさ、なんか、いや、まあ、いや、わかるんだけど、なんか、すごいやっぱさ、このドラマにおいて、やっぱその、宮城道、まあ、今の、やっぱその、いわゆるダニエルが始めた時の宮城道じゃなくて、その、まあ、今はその、ジョニーの教えとも混じり合った宮城道ではあるんだけど、まあ、宮城ファングだよね。宮城ファングですよ。宮城ファングではあるんだけど、でもなんか、そこに行くっていうのがなんかすごいこう、本当正しいみたいな風にやっぱ前半部分見えてしまって、いや、わかんない。だからシーズン6の後半ってシーズン6のパート2とかパート3行けば、なんかやっぱ、そこでのコブラカイ自体の教えに対する揺らぎみたいなものも描かれていくだろうし、なんか多分その、ダニエルが、まあ、コブラカイ、あ、ダニエルさんが、まあ、宮城道は、その、まあ、暴力に耐えるわけじゃなくて、その、自らの心の中にバランスをもたらす、なんかその、こう、まあ、すごい、まあ、ある意味、そうは言ってないけど、まあ、理性的な教えだっていうふうに思ってたところに対する、なんか、エクスキューズみたいなのも、パート1の段階でちょっと出てきてるから、今後どうなっていくかわからないはわからないんだけど、でもなんか、やっぱ前半部分でのなんかこう、宮城道に対するなんか、もうそこに行くのが正解みたいな感じっていうのは、そうなの？みたいなのは結構思うよね、なんかね。
しかもなんか、ケニーもちょっとなんか、コブラ会側行っちゃいそうな雰囲気出てるしね。
そう、でもなんか、あれマジでケニー超かわいそうだったよね。
超かわいそうだよね。
そうなんですよ。だから、そう、なんか、だから、コブラ会のシーズン6のパート1において、でももしかしたら、いい方向行くかもっていうのは、なんかその、実は、その、まあ、ベストキットと、まあ、その、ベストキットシリーズと、まあ、このコブラカイを通して、やっぱその、宮城さんっていうのは、なんか、こう、まあもう、いない人だからってのもあるんだけど、もう死んじゃってる人だからってのもあるんだけど、なんか、こう、これだけなんかみんなこう、一見正しいように見える人でも、その人が、実は持っている暴力性。だからその、ダニエル、ってキャラクターは、だからその、例えばダニエルさんは、なんか、一見自分は、なんかその、自分から暴力を振るわないし、その、相手のことを気遣うことができる、なんかその、理性的な人間だと思ってるけど、でも、その彼が、こう、無自覚のうちにしている、その、暴力だったり、まあ、差別みたいなものも描くし、同時に、実はダニエル、の方が、その、実は暴力的な衝動を、本来は抱えてるんじゃないのっていう、まあなんかだからその、もう描いていて、このドラマってやっぱすごいみんななんかさ、正しくあろうとするけど、やっぱりみんな、なかなか正しくなれないよねっていう弱さを描いていくものだから面白いんだけど、なんかその中で、なんか、でも、宮城さんだけは、なんかもう本当になんか、何の怒りも持たない、正しい人だったみたいな、なんかこう、聖人のように描かれていた宮城さんっていうのが、まあ、シーズン6パート1の途中で、なんか実は宮城さんは、その、まあ、泥棒とか強盗みたいなことをしていて、で、その結果、逃げてここに来てたんじゃないかっていう、疑惑が出てきて、で、その、ダニエルが、まあ、会った時の宮城さんっていう、だからもうその優しいおじさんで、まあ、ある意味、まあ彼にとっての本当に心の師匠だったんだけど、実は宮城さんがその、すごい、実は知らなかった、その、こう、悪人、ってかなんかやっぱその人間的な弱さを持ってた時の過去みたいなものが、なんかちょっとこう、少しこれから明らかになっていきそうなところがあって、なんか多分、それによってなんか、ダニエル自身も、なんかその、こう、なんかそこでダニエルの成長はすごいありそうな気がするので、それをどう受け入れるかっていうところで、なんか、そこにこう希望はあるかな、希望とか、そ
そう
の、
ね、
はあるかなってなんだけど、そう。
まあ、あとやっぱ、その、ジョニーとクリーズが、いかに話し合うか
そうね、そうね、そう。まあなんかどう和解していくかっていうのはね、そう、あるから、なんかそこは、楽しみなとこではあるんだけど、パート1の時点ではね、わかんないっすね。
そうで、ほんと。
そ
まあでも、自己肯定力の鬼のカイラーくんがまた調子乗ってくれて
う。そう
たの
そう。
が、すごい。
カイラやっぱ、 なんかやっぱさ、実はカイラーが今一番なんかいいよね。小室さんの中で。うん、そう、カイラーのエピソードはなんか一番なんかこう、なんだろう。何も引っかかりなく見えた。
そうそう。純粋に楽しめる。本当に。
あとやっぱなんかさ、全然関係ない、関係なくもないんだけど、小村会通して見てるとさ、
うん、
やっぱその、メインの子じゃない子たちもさ、
うん、
普通にめっちゃ成長してるからさ、成長ってなんかその、なんだろう、内面が変わったとかじゃなくて、ガタイが大きくなってるから、なんか、やっぱね、そこの感動はめっちゃあるんだよね。
うん、ほんとね、やっぱ同じ役者がやってるからね、あ、成長してるみたいなね。
で、なんかさ、で、小倉会最初始まった段階の時ってさ、なんかその小倉会側と、なんかその宮城堂側でさ、なんかその、ちょうど同じような属性の子たちがさ、なんか対になってるような、なんか配役をされてた気がして、まあ、なんかだからその、ちょっとこう、例えばだけど、その、すごい太ってる感じの、まあ、黒人の子と太ってる感じの、白人の子とか、
うん、
あとなんかすごい、こう、体がちっちゃくて、なよなよしてる系の子みたいなのが、こう、なんか、白人、多分、ユダヤ系っぽい子と、
うん、
あとなんかそのアジア系の子でいて、みたいな感じで、なんかこう、対になってる感じってあったと思うんだけど、なんかさ、ちっちゃいコンビの二人がさ、ユダヤ系っぽい子はなんか割とまだちっちゃい、こう、体のままっているんだけど、アジア系の子の方がさ、結構なんか、ちゃんと体大きくなっててさ。なんか、ね、あのあたりとかすごいなんか本当なんか親戚の子供を見るようなね。
うん、まあ、本当だよね。なんか、ハリーポッター見てた時期を思い出す、
ね。あ、そうです、そうです、そうです。でも、なんかさ、ポッター以上にみんな変わってるよね、なんか
そう。そう、まあでも、ポッターもだいぶ変わってたよ。
まあね。そう、それは思った。そう。うん、なんかだから、鳥居役の子とかもなんかやっぱちょっと少し見た目変わってたしね、なんかね。
うん、ね、うん。
そう。それは、そう、まあ、小倉会の楽しいとこではあるんですけ
ど。ほんとね、やっぱ同一のキャストがね、やってるっていうところの良さはめっちゃありますよね。
そうなんですよ。まあなんか、っていうね。でも、あと細かいところで言うと、いや、マジでなんかさ、これは小倉会シリーズずっと見てて、まあ小倉会めっちゃ好きなんだけど、やっぱりその、アジア描写に関しては本当にずっと引っかかりしかねえなっていう。
まあ、朝鮮やっぱひどいよね。かわいそうだよね、本当に。
朝鮮の描かれ方はね、マジで、なんかその、本当にさ、ローンレンジャーのアジア人版っていうかさ、って感じだしさ、だからね、そう、やっぱこう、異国から来たキャラクターだからこそのさ、ちょっと変人さみたいなのがさ、
うんうん、
やっぱり、ちょっと朝鮮にはあるし、で、なんか朝鮮をその描き方するイズムみたいなのは、なんか割と、なんか随所にあるから、
うん。そうなんだよね。
なんか、それは正直、なんかそのクリーズがさ、行った側のさ、韓国の、その道場みたいなのもさ、なんか、今時、なんか何その、パロディでしか見ねえよみたいなさ、まあ、なんかその、まあ、パロディしか見ないよっていうか、要はなんか、まあ、韓国ではあるんだけど、なんか、ブルース・リーとかさ、なんかやっぱ、少林寺系の、まあ、カルフアクション、で出てくるようなさ、なんか、山奥の道場でさ、
うん、
で、マジで、もうこれは本当にパロディでしか見ねえよっていうようなさ、白髪でさ、長髪でヒゲの長い、老子。
老子ね。
老子が出てくるっていうさ、そう、それはなんか、マジで、なんか何、その、やっぱ、こう、映画がベースにしてるそのアメリカのその、まあ、なんか、ちょっとこう、裕福な住宅地みたいなさ、ところのでもなんかそこにいる子供たちだったりとか、なんか人種だったりとかに対する解像度の高さからすると、なんかその、国境を越えた瞬間にマジでそれなんかその、何バグるなっていう感じ。
本当ね、都庁が、トヨタだったりね。
まあ、そう、都庁がトヨタ問題はマジであるし、あとなんか。
沖縄描写だったりね。
まあ、沖縄描写、そこがね、めっちゃあるんだよね。結局なんかでもさ、あの映画出てくるさ、そのアジア圏って結局、アメリカが侵略してった部分っ ではあるわけだからさ、なんか沖縄描写の、もうだから前多分コブラ会のシーズン4とか喋った時になんか文句は言ってんだけど、例えば沖縄行ってさ、なんかその、自分が好きだった時のその自然豊かな沖縄なくなって、なんかそのもうショッピングモールが建って、なんかそのもう、こうなんか自分の地元にもあるような、なんかその、外資系の企業とかアメリカの企業とか H&M とかさ、なんか31みたいなものが入っちまってるぜ、なんか俺の愛した沖縄どこ行ったんだみたいなこと言うんだけどさ、それおめえらだよって、おめえらが侵略した結果だからっていうさ、あとなんかそのやっぱ沖縄で、なんかそのやっぱから、なんかこの、まあ、暴力っていうかさ、空手みたいなの描くときにさ、なんかその、やっぱ米軍基地のこととか全く触れないしね。
本当だよ、ね。まあ多分、アメリカ人にとって、沖縄に米軍基地あるなんて知ってる人の方が少ないのかもしれないけどね、本当に。多分、そうなんだよね。
で、なんかやっぱ、そこでね、やっぱさ、で、レイプ事件とかも、もう全然もう未だにあってさ、それがなんかもみ消されたりとかさ、なんかもうするわけじゃん。思うとなんか、俺の愛した沖縄とか言って、おめえが倒すべきは、その、お前っていう。
そう本当だよ、もう、乗り込ん、普天間基地とか乗り込んで行けよ、みたいな。
ダニエルさんにはマジで、そこの葛藤してほしいね、マジでね。
うん。
っていうのは、まあまあ、それ置いといて、だからさ、なんかアジア描写っていうのはやっぱあるわけで、なんか、だから正直さ、なんか今回も韓国の描写が出るときにさ、なんかその、まあ、セリフでだけど、朝鮮戦争うんぬんみたいなのが出てきてさ、まあなんかその、まあ、日本兵が、まあだからその攻め込んできたときにうんぬんって話をするんだけど、まあなんか、そこもなんか、でも朝鮮戦争ってさ、あれ太平洋戦争か、太平洋戦争の時のこと、まあ話すわけだけど、なんか、そういうこう、歴史的なこととかさ、やっぱその後そこにアメリカってのがどう関わってったかみたいなことがさ、なんか、割と解像度低く描かれるっていうかさ。
うん。そう。やっぱさ、国内問題にはめちゃくちゃ解像度高いのにさ、国外問題になると、何この差はっていうね、やっぱ、なんかどっかを打てばどっかが出てきちゃうみたいなね感じはありますよね、
うん、そうなんだよね。なんかそう、そこはねやっぱりね、コブラ界やっぱ引っかかるとこだし、なんかやっぱり、うん、その去年かのほらアカデミー賞授賞式のさ、
うん、
やっぱりこう、まあ、キーホイクワンが、うん、主演、あれ主演、あ、助演男優賞か、
うん、助演男優賞、うん、
ね、こう賞を渡すときにさ、うん、やっぱなんかロバート・ダニー・ジュニアがまあそのキーホイクワンに対する接し方みたいなのが多分無自覚の差別意識みたいなのがパッと出ちゃったみたいなのがやっぱあってさ、それってすごいこう、まあアカデミー賞の時、まあ、問題だったわけだけど、やっぱなんかあの感覚に通じるイズムっていうのはどうしてもなんかやっぱね、コブラ界からは感じるなと思ってしまうっていうのはありますよね、なんかな、
うん、ね、うん、それはめちゃくちゃありますよね、本当に。
マジでなんかさ、世界大会の会場発表する時のさ、うん、映像とかやばくない？なんかさ。
やばかったね。
マジでそのさ、しかも、その、ワールド、何、空手トーナメントとかそういうんじゃなくてさ、世界大会って書いて、ローマ字で書いてあるのもさ、何なの？みたいな。すごい、なんか、本当に、それ世界大会っていうかさ、
うん、
なんか騙されてんじゃないっていう感じ。
本当だよね、なんか。めっちゃなんか、権威ない大会じゃねえみたいな。
そうなんだよね。なんか見てないんだけど、なんか実写版のデビルマンでさ、
うんうん、
なんかボブサップ演じるニュースアナウンサーがさ、
はいはいはい、
なんか、こう喋るみたいなのをね、なんか見たことがあるんだけど、うん、結構それに近いクオリティなんだよ、マジでね。
うん。
なんか、
そうね。
何この急な安っぽさはっていうのはね。
日本映画でさ、出る、海外のさ、それのクオリ、それの逆バージョンなんですよね。
でもなんかそのさ、すごくない？その、めっちゃ引っ込んでるよね、そのなんかさ、うん、日本のドラマで頑張って、なんか海外描写みたいなことを、しようとしてるものの安っぽさみたいなものが海外ドラマの中で再現されてる。まあ、再現っていうか、うん、まあ、結果としてそうなってるっていうさ。
うん。
なんかね、なんとも言えない感じですよね。
しかも、なんか、 空手、あの、国際大会みたいなのさ、別に予算とか関係なくてさ、調べりゃ分かる話だからさ。
そうね。だから多分、意図的なんだろうね、なんか。
うん。そうだよね、うん、もう。ちょっとやっぱあれ、ギャグとして使ってんのかな、やっぱり。
でもなんか結構さ、でも、
うん、
あの、ハリウッド、でもだから、なんかわかんない。ハリウッド製の映画とかドラマにおける日本描写ってさ、
うん、
なんか、
うん、
どの解像度なのは、でもやっぱ思う。なんかでもそれは、なんかなんだ、うん、自分が日本人だから、
うん、
なんか自分の中にある日本感ってあるじゃん。
うんうんうん。
なんかだからそれがすごいこうハリウッドで描かれた時に、なんかハリウッド、アメリカ人が思う日本感と、なんか、日本人が思う日本感とのギャップのズレがあるから、なんか多分、いや、それは違うだろ
う
って思うのかもしれないんだけど、なんかでも、ちょっと見るの途中でやめちゃってんだけど、東京バイスとかもさ、
はいはいはいはい。
なんか、ちょっとこんな日本じゃなくねみたいな。日本描かれてはいるけど、いや、これはちょっと日本じゃなくないみたいに、思う描写とかもあって、なんかだから多分、それって多分すごいセックス的なところとかバイオレンスみたいなところっていうのが、やっぱこう誇張された上でのなんかエキゾチック感っていうのの、こう香りっていうのが、やっぱ、まあ、東京バイスはヤクザ映画だからね。ヤクザ映画ってい
う
か、まあその、まあ、ヤクザの構想を追いかける、まあ、新聞記者の話だから、まあなんか、多少それがあるのはわかるんだけど、でもなんかやっぱちょっとこれ違くないみたいなのはあって、なんか、だから、なんかなんだろう、その、コブラ界が意図的にこうギャグとして誇張してるのか、いや、実はマジでやってるのかがちょっとマジでわかんない、なんか。
そうね、うん、そこは多分、本当に作り手の中の人じゃないとわかんないよね。
うんうんうん。でもなんかさ、やっぱさ、まあ、ベストキットの時はしょうがないと思うのよ。なんかやっぱ時代も時代だしね。
うんうん。
でもなんかやっぱ今作るっていう時にさ、なんかやっぱ沖縄のこととかさ、
うん、
やっぱまして韓国とかなんかアジア圏もちゃんと描いた上でコブラ界やってくんなら、なんか、そこもうちょっと解像度高く描いてもよかったんじゃねっつうのは、思わいではないですよね。
でも、あれなんだよね。なんかそこはさ、多分、コブラ界ってぶっちゃけさ、そんな予算かかってないじゃないですか。
あ、そうね、そうね。
いや、だからあれ、ぶっちゃけなんか騒いでんのは、なんか、その、国内コンテンツとしてしか作ってない感じはするんだよね。なんか、なんかネットフリックスだからみんな見れちゃうけど、うん、なんか、あの、やっぱ予算のかかり方具合的にさ、なんかあんまりアメリカの外の人が見る前提ではない気はするよね。
そうね。まあ、確かに。それはそうかもね。うん。まあ、だし、なんか多分その、ベストキットで、まあなんかもちろんベストキットって日本でもヒットした作品だからさ、なんかまあそれなりにファンはいると思うけど、まあ、多分ね、なんかその、ベストキット懐かしいみたいな感じって多分、本国の方がやっぱ、ね、アメリカの方がやっぱすごいあるだろうしね、なんか。それはそうなんだろうね、なんか。とは、思いますけど。はい。
はい。
いや、マジでちょっと本当、今後の、まあ、2、3次第ですね、マジでね。
ほんとね。
パート2、うん、パート3次第ですね。
うん、結構、今までが良かっただけに、終わりがね、ちょっとあれだと結構悲しくなっちゃうからね。
うん、でもなんか、思うんだけど、今までのコブラ界も、例えば、シーズン4のここで終わりってされてたら、大丈夫かって思うみたいなことは、まあ、あった気もするから。うんそう。
まあ、ぶっちゃけでもシーズン5で終わっててよかった気はしなくもないっていうのはね。
ね、なんかあの、だからその、本当のなんか、こう、今のマッチョさっていうか、なんか今のその、なんかいわゆる有害なマッチョさ以上の、なんかその、まあだから今のマッチョさってあるじゃん、なんかそのやっぱ、あの、資本主義と結びついたさ、嫌なマッチョさみたいな、ものとどう向き合っていくかみたいな話っていうのと、なんかその中でクリーズはクリーズで、でもなんかそのトリーとの関係を通して、あの、かつての自分のマッチョさ、あの、誤った、その、やっぱずっとでもね、クリーズはさ、あの、ま、ウェストキットのラストではもう、あの、あんなダニエルなんて空手覚えたてのガキに負けたお前は、 ただのクズだみたいなこと言ったけど、ああいう風にしてしまったことに対する後悔っていうのはずっと抱えていて、なんか、それがそのトリーと向き合うことってさ、なんか解消されてくっていう、そのやり直しをする機会が与えられるって、やっぱ、で、コブラ会ってやっぱその、やり直しをする機会が与えられるっていうところがやっぱりすごい、いい部分だったし、なんか、いくつになっても、なんかその、あの時、いくつになってもあの時自分がしてしまった過ちって、10代の時にしてしまった過ちっていうのを、ずっと引きずったまま大人になってしまうってことがあるのと同時に、それをずっと引きずるってことができるなら同時に、その過ちについてもう一回やり直すことはいくつになってもできるよっていうところがやっぱり、コブラ界の良さだったわけだから、なんかシーズン5のラストでね、なんか、クリーズはクリーズで、そこでなんかこうさ、もう一回、そこでその、トリーに向き合うことによって、なんかそれが解消されるみたいなラストでも良かった気はすごいするよね、なんかね。
そうそうそう。
だオールバレーで終わってれば良かったのよ。
そうなんだよね。ちょっとだから今のところやっぱね、打足感がね、ちょっとね、ありますよね。
でもなんか、こっから世界大会とか超怖いもん。なんかそのさ、要は各国の選手とかもしかしたら描かれるかもしれないわけですよ。
オリエン、各国のね、オリエンタリズムがね。
これでさ、なんか日本の道場とか出てきてさ、なんかとんでもない描かれとかだ、からとかだったらもう、マジでなんかその、ちゃんとクリーズとかの成長がこの後描かれてたとしてもさ、その、ノイズがすごすぎる気がするから。
そうなんだよね。
そう。っていうのはね。
はい。
まあ、ちょっとまあ、またちょっと、なんかでも、年内にシーズン6のパート2は、また。
なんか11月って書いてありましたね。
ね、なので、ちょっとまた見たら話しましょうか
っていう。はい。やりましょう。はい。
で、なんか、ちょっとついでなんだけどさ。
はいはい。
なんか、まあ、ちょっと、他のドラマの話もしていい？
あ、どうぞ大丈夫ですよ。
なんか、この小村会と同時にね、なんか、普通に今最新のものでもないんだけどさ。
うん。
U-NEXT でずっと、イエローストーンっていう。
ああ、あれ、入ってるんだ、U-NEXT。最近入ったんで、見よ。
あ、そう、
あれだよね。
ちょっと。
あれ、あれだよね、
テイラーシェリダンだよね。
うん、そう、テイラーシェリダンだよね。
あ、じゃあちょっと、イエローストーン見たらマジイエローストーン回取ろうよ。
ああ、やりましょう、やりましょう。
イエローストーンね、だシーズン3まで多分あって、シーズン3完結すんのかな？わかんないんだけど、シーズン3まで出てて、かつ、なんか、シーズン3で完結すんのかな？なんか今、イエローストーンっていうのが、まあ、もう、みんな大好きテイラー・シェリダンが、脚本を書いている、HBO、あ、HBO じゃないか。でもまあその、ドラマシリーズで、で、今なんかね、U-NEXT シーズン3まであって、で、なんかね、その、要はあれイエローストーンって、要は、現代が舞台で、で、なんかその、イエローストーン国立公園っていう、だからそのアメリカのもう本当に、西部のさ、自然公園みたいなところの近くを舞台に、昔から、まあ、祖父の代からカーボーイをやっていて、で、まあそこで、広大な土地を自分の牧場として所有している、まあ、地主兼カーボーイのとこみたいなのと、まあ、実はま、隣だってインディアン居留区があって、で、そこのインディアン居留区の、市長として、なんかま、大学名忘れたんだけど、まあ、ハーバードみたいなすごい超一流大学で経済学を学んだネイティブアメリカンの市長っていうのが誕生して、で、そいつが、めちゃくちゃその、こう、要はもう、資本の論理に則って、まあ、その、マネーゲームを仕掛けて、その、カーボーイの地主たちの土地を奪ってこうとするっていう、まあ、大きな動きがあって、さらにその中にカリフォルニアから来た、土地の投資家みたいなやつが、なんかそこを、なんかその、一大リゾート地に再開発しようとするカリフォルニアからの資本家っていうのも出てきて、なんか基本的にその三つどもえで、なんか土地の取り合い仕掛け合いをし合うっていう話と、そのやっぱそのカーボーイの家、の地主の家っていうのが、お兄ちゃん、妹、弟っていう三人の子供がいて、で、まあそれぞれ今30代ぐらいなんだけど、が、まあなんかだからその、 まあ、いて、で、実はその家族っていうのが、幼い頃に、お兄ちゃんが起こした、ちょっとしたミスをきっかけで、母親が、まあ、まあ、落馬して事故で死んじゃってて、で、そこの母親が死んでいく場面に、まあ、その子供たちが立ち会ったっていうことがあって、なんかその、母親が死んだ喪失感をずっと抱えたままここまで来てしまった家族の物語でもあって、で、まあなんかその中でまあその、こう、まあ、まあ基本的にやっぱ土地の取り合いゲームっていうか、まあなんかその、いわばゴッドファーザーとかさ、あと、その、なんだろう、まあ、まあ、要はゴッドファーザーが一番近いのかな、まあそのなんかその、とか、まあ、の、に近いんだけど、なんか直接的な暴力って、やっぱりなんかその、土地買収とかの仕掛け合いみたいなので、なんか土地を奪っていく。なんかだからその、こう、それぞれなんか成し遂げようとしてることとか、なんか自分が所属してるアイデンティティみたいなところは、なんかやっぱすごいこう自分のルーツっていうかさ、その、祖父の代から守ってきた、で、祖父が開墾してきた、その、牧場を自分たちで守らなきゃいけない。でこれを孫の代まで受け継がせるのが俺の使命だと思っている、まあ、そのカウボーイみたいなのと、いや、その、お前ら自分たちの土地とか言ってるけど、もう何千年も前から、ここはそもそも俺たちの土地だったからっていうのを、で、それを、俺たちは取り返すために戦ってんだっていう、その、インディアンたち、まあ、先住民たちっていうのと、全くその外部から来て、いや、なんか、あの、ここにリゾート建てたらめっちゃ儲かるやん、みたいな、その、資本家みたいな、ののなんか三つどもえの戦い。で、なんか、でもみんなマジでもう基本的に、マネーゲーム。で、なんかさらにまあそこの三者がこう対立していく中で、さらにもっと外部のより大きな資本の力だったりとか、がそこに介入してきて、なんか本当にただのだだっ広いその、なんかなんだろう、本当にこう、田舎の風景っていうかさ、なんかなんだろう、風景的に言うと、あの、あれ、あの、あれ、なんだっけ、あの、馬のドラマなんだっけ、馬の映画なんだっけ、
ライダーだっけ、あの、クロエジャオのやつでしょ。
なんかやっぱ、ああいうさ、その、要はなんか本当にあの、クレジャオの、今、名前パッと出てこないけど、なんかその、ロデオノリのさ、あの、映画とかあったけど、やっぱあれに近い本当風景がずっと描かれているし、なんかあの、めっちゃ、なんかなんだろう、ロデオノリも出てくる
ん
だけど、なんかやっぱだからその、すごいこう、カーボーイ的なカルチャーの、なんか、こう、まあだからそれもある意味コブラ界と同じで、そのさ、こう、まあ言い方はあれだけど、まあ要は有害の男らしさみたいなさ、すごい男らしいコミュニケーションの、なんかでも、とはいえなんかそこで認められていくことのさ、なんか嬉しさみたいなのも描くし、でもやっぱそこの、こう、容赦ない暴力みたいなのも、なんか同時に描いたりもするみたいなので、超面白いし、でもなんかやっぱ、こう、まあ、テイラー・シェリダンといえばですね、やっぱりこう、現代のフロンティア三部作っていうかさ、その、今まで、まあ、やってきたその、ボーダーラインとか、あと、
最後の追跡。
最後の追跡と、あと、ウィンドリバーとさ、やっぱその、もう、ある意味資本主義が発展していった結果、なんか儲かるところは儲かってはいるんだけど、なんかその、こう、例えばもう、ここにお金な、投資しても意味ねえなっていう風に見放された土地っていうものはもう、マジで何もない場所になってるし、なんか逆に投資の対象にされた土地っていうのは、それはそれでもう食い潰されていくよね、みたいな。で、その結果、そのアメリカっていうのが、なんかそれまで築いていた人が暮らす場所としての土地っていうものじゃなくなって、なんか何もない荒野になってるみたいな感覚っていうのが、なんかだからその現代のフロンティア三部作っていうのが、まあ、ずっとやってはいて、だからなんかその、アメリカの中で今中心とされてるところから忘れ去られた場所。だからなんかその、まあ、ウィンドリバーではだからその、インディアン居留区みたいなところだったり、で、ボーダーラインではだからメキシコ国境だし、で、最後の追跡では、だから本当にもうスラムになってしまったかつての住宅街みたいなところが描かれて、だからそこってもう、もはや、結局一周回ってまた未開の地、フロンティアになっちゃったよねっていう、でもなんかそこで西部劇やるみたいなことやってたと思うんだけど、なんか、イズムはマジでなんかイエローストーン一貫してて、その、出てくるのはインディアン、カウボーイの戦いではあるんだけど、 でももう戦い方がもう普通になんかその、
うんうん、
もう、
現代ナイツされた、
そう、土地回収とか、
うんうん、
そういうものになってるっていう、うん、そう。
まあ、昔の西部劇も一応ね、土地を、土地をどう守るかの話だからね。
そう、あ、そっか、そうだよね、そうだよね。うん、そう、なんか、
ドンパチじゃなくてマネーゲームになってるっていう。
そう、なんかだからね、マジ、イエローストーンね、超おもろい。
あ、マジっすか？ちょっと見ますわ。
そう、で、なんかだから今、シーズン3まで出てって、で、なんかだからその、うん、で、その要は、イエローストーンのその、地主の男っていうのが、だからもう今、おじいちゃんなんだけど、
うん。
まあやっぱケビン・コスナーがやってんだけどさ。
うん。
が、若かった頃の話っていうのもドラマで今出てるから、うん、ってことは多分シーズン3でおそらく完結はしてる気がするんだけどね。
はいはいはいはい。
そう。でね、なんかやっぱね、あれなんですよ。そのカーボーイの家のお兄ちゃんが、まあ、うん、結局一番、要はさ、まあそのお兄ちゃんの起こした事故のせいでハワイ死んじゃうんだけど、
うん、
なんかお兄ちゃんがだから、一番、こうなんかなんだろう。何も分かってないっていうか、
うん、
なんか一番やっぱちょっと使えない人なのね。
ああ、なるほどね。
でもなんかやっぱね、やっぱ俺やっぱゴッドファーザーもさ、前でも俺基本的にフレド推しなので、マジでね、もう本当フレドを見るような気持ちでもうね、お兄ちゃんに共感しながら見てて、超いいですよ、本当に。
ちょっと見ます。
なんか、最近なんかユーネクストなんかもうだんだんちょっと見るのなくなってきたなと思ったんだけど、うん、これね、イエローストーンはね、いいですよ。
本当ですか？
見てみるもんですね、本当にね。
うん、そうですね。やっぱテイラー・シェリダー外れないっすね、マジで。
そう、外れないし、なんかやっぱその、やっぱこう、現代の話ではあるけど、やっぱりこう、
うん、
捉え方がやっぱ古い、やっぱなんかその、
うん
うん、やっぱいわゆる昔のアメリカ映画の世界観としてそれを捉えるっていう捉え方がやっぱすごい面白いよね、なんかね。
うんうん。というかやっぱ古典のさ、型が強いからさ、
うんうんうん、
その型の中で面白いことできるっていう強みはあるよね、本当に。
うんうん、で、かつね、なんかその古典の型に現代の風景を落とし込んだ時に出てくる新鮮さみたいなのもやっぱりすごいあるから、
うんうんうん、
そう。なんかで結構暴力的なシーンたくさん出てくるんだけど、
うん、
なんかそこのやっぱ温度感とかも、
うん、
やっぱりいいっすよ。現代のフロンティア三部作とかってやっぱ一貫してる感じがするから、うん、
うん、
とてもいいですね。
うん。
うん、ちょっと僕も見てる途中だし、なんか大体1話1時間ぐらいのなんか、
うん、
1シーズン8話とかなんで、まあ割と長いんですけど、ちょっともし見たら、
はい、はい。ぜひぜひ、ちょっと、週末から見始めます
か。そういうね、感じでね。そう、でもなんかやっぱね、イエローストーンと比べるとやっぱりさ、その、
うん、
なんか悪いとかじゃないんだけど、やっぱ小村会は、良、うん、くも悪くもやっぱ軽いよね、なんか。
うん。まあ、スナックだもんね。
そう、そう。
小村会。
だからやっぱ、小村会のいいとこって、やっぱさ、そのさ、スナックだと思ってみたら、
うん、
あ、結構なんかでも、その、なんだろう、このスナック、ちゃんとなんか、真面目じゃないっていうか。
うん、真面目だ。そうそうそう。
いろんなこと考えてるスナックだなっていう感じがするから、うん、そう。なんかね、イエローストーンはなんかなんだろう、ちょっと重厚なものを見ようと思って見て、うん、重厚なものを見てる感じがする。
ちゃんとしたコース料理ですからね。
し、あ、予算かかってんなって思う。だから CG とかのかわかんないけどさ、なんか南北斗とかの牛が、だからカボーイの映画だからさ、移動させるみたいなのがなんかちゃんと出てくるんだけどさ、これ撮るだけでも結構大変だろうな、みたいな。
そうだよね。
そう。
てか、インディアンと仲良くないケビン・コスナーって珍しいっすね。
そうなんですよ。そう。もう、ガンガン対立するので、うん、そう。いや、でもね、いいですよ。そう。
はい。
いいですね。まあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。じゃあまあ、というわけで、まあちょっと小村会はちょっとまたなんか続編とか、まあ続、まあ続編とかまたちょっと続きあったら、なんかまた喋っていこうかなって感じですかね。はい。はい、ということで本日はいた私山田と、
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、見ました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。